お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルー・ザ・バイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから黙示録の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は黙示録13章3節から11節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
黙示録13章の学びをしていますが、3節。その頭のうちの一つは打ち殺されたかと思われたが、その致命的な傷も治ってしまった。そこで全地は驚いてその獣に従い。前回はサタンが死んでしまった獣を蘇らせたという見解を持っている人たちがいるが、サタンには死者を蘇らせる力はないので、その回復は本当の死からの回復ではありえないということ。またこの獣はローマ帝国を指し、驚くような仕方でローマ帝国の政府が回復されるのではないかとの見解もあるが、そこでもローマ帝国は死んだのではなく、今もヨーロッパに生き続けているので、本当の死からの回復ではないという話で終わりました。続けてこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。どちらの見解にも何がしか称賛する部分はありますが、どちらの見解にも重大な意義もあると思います。大きな白いミザでの裁きの前には悪人の本当のよみがえりはありえません。そしてその時にもキリストだけが死者をよみがえらせることがおできになるのです。なぜなら黙示録20章でキリストは大きな白い御座の前に立たせるために死者たちをよみがえらせられるからです。黙示録20章の11節から15節にはこのように書かれています。また私は大きな白い御座とそこに着座しておられる方を見た。地も天もその御前から逃げ去って跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。そして数々の書物が開かれた。また別の一つの書物も開かれたが、それは命の書であった。死んだ人々はこれらの書物に書き記されているところに従って自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出し、死もハデスもその中にいる死者を出した。そして人々はおのおの自分の行いに応じて裁かれた。それから死とハデスとは火の池に投げ込まれた。これが第二の死である。命の書に名の記されていないものは皆この火の池に投げ込まれた。ヨハネの福音書5章28節から29節にもこのように書かれています。このことに驚いてはなりません。墓の中にいる者が皆この声を聞いて出てくる時が来ます。善を行った者はよみがえって命を受け、悪を行った者はよみがえって裁きを受けるのです。救われた者であっても失われた者であっても、キリストだけが死者をよみがえらせることがおできになります。ですからサタンは死者をよみがえらせる力はありません。サタンは命を与えるものではないからです。彼は悪魔であり、滅ぼす者、死をもたらす者です。ローマ帝国は世界の独裁者である獣の元で正気を吹き込まれ、奇跡的な仕方で一つにされます。でも3節は、それよりももっと適切な説明を要求しているように思われます。獣は偽物のよみがえりを示す一人の人間であると私は信じています。これは大きな惑わしであり、大患難時代の大きな嘘です。第二テサロニケ2章には、神様は 大きな嘘を信じるように人々を明け渡されると書かれています。第二テサロニケ二章の11節、それゆえ神は彼らが偽りを信じるように惑わす力を送り込まれます。そしてこのことは大きな嘘の一部分です。彼らはキリストのよみがえりを受け入れることはありませんが、確かに反キリストのよみがえりを偽造するのです。ここにはその致命的な傷も治ってしまったと書かれています。これはキリストの死とよみがえりの冒涜的なモノマネです。ですからその時代にはおそらく反キリストによってキリストがやったことはすべて自分もやったではないかという高慢な挑戦が行われると思います。しかしキリストのよみがえりを再現することは誰にもできません。彼はトリックを使って真似をするかもしれませんが、再現することはできないのです。それでも反キリストは世を騙すようなやり方で真似をします。これが大きな嘘です。本当の信者たちはキリストはよみがえられたと告白しますが、その時代の未信者たちは反キリストだってそうさと自慢するのです。よみがえりを偽装した人物の残酷な支配のもとにローマ帝国は復興します。そしてキリストを拒絶した騙されやすいこの世はついにこの偽造によって反キリストを信じ込まされるのです。さて反キリストの姿が見え始めています。黙示録6章にありますが、白い馬の騎手、これはこの世に偽の平和をもたらしました。記録に残っている人間の歴史の中で人間は1500の戦争に従事し、8000もの平和条約に署名してきました。でも歴史全体を通して人間はたった200から300年の戦争のない本当の平和を楽しんできただけなのです。この時代の矛盾は、今は平和主義の時代であるのに平和の時代ではないということだといったとき、イギリスの批評家 G.K. チェスタトンは確かにあっていました。反キリストはこの世に平和をもたらすという偽の政治綱領を土台にしてやってきます。アメリカ合衆国では私たちは何度自分が平和をもたらすという政治綱領に則った大統領を選んできたことでしょうか。それでいてその人物は私たちをまっすぐに戦争へと引き入れてきたのです。英国の歴史家であるアーノルド・トインビーは1953年に次のように言いました。人類にもっともっと致命的な武器を押し付け、また同時に世界をもっともっと経済的に相互依存させることによって技術革新は世界に一致と平和をもたらすことに成功するかもしれないところの新しい専制君主なら誰でも神に祭り上げようとするのに十分な準備ができているというギリギリのところにまで人類を連れてきたのである。反キリストがやってきたら彼はそれさえ提供すればよいのです。彼は私があなた方に平和をあげましょうと言い、人々はハレルヤと言って彼を歓迎します。そのようにしてこの世が反キリストを権力の座につけるのです。アメリカのローマカトリックの祭司であるフルトン・J・シーン司教は次のような素晴らしい意見を述べています。反キリストは偉大な人道主義者を装ってやってくる。彼は私たちを神に導く手段としてではなく、それ自体を目的として平和と繁栄と豊かさを語る。彼は罪悪感を心理学的に言い逃れる。もし仲間がお前たちは寛大でもなく自由主義でもないと言えば、人間を羞恥心によって縮こまらせる。彼は社会をより良くするまでは人間は決して良くならないという嘘を広めるだろう。 彼が言ったこの意見には私は 100% 同意します。黙示録13章の4節。そして竜を拝んだ。獣に権威を与えたのが竜だからである。また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられよう、誰がこれと戦うことができようと言った。これはサタンにとって最高に興奮する瞬間です。全世界がこの期間彼を礼拝します。もし神様の御霊が今日この世から手を引かれたなら、そしてあなたや私から手を引かれたなら、私たちの多くは廃教者の立場になってしまうのではないかと懸念します。そしてもし反キリストが現れたなら、忠実な子犬が自分の主人の後を追いかけていくように、私たちは彼の後を追いかけていってしまうのではないかと思います。またここには、また彼らは獣をも拝んで、誰がこの獣に比べられようと言ったと書かれています。本当の神様に対する真の礼拝に比べて、これは何という滑稽な偽りの礼拝でしょうか。その日彼らは、見てごらん、私たちは聖書の神様よりももっと素晴らしいものを礼拝しているんだよというのです。黙示録13章の5節。この獣は傲慢なことを言い、けがしごとを言う口を与えられ、42ヶ月間活動する権威を与えられた。唯一の朗報は、反キリストがこのように統治するのは42ヶ月あるいは3年半の間だけであるということです。傲慢なことを言いとは、反キリストが大口を叩くものであるという意味です。ダニエルもまた彼についてこのことに言及しています。彼は本当に大言壮語するものです。世界に向かってどんなことでも約束をします。ですから私たちはよくよく注意して、耳にするすべてのことを検査してみる必要があります。反キリストにはカリスマ性があります。彼はこのキリストを拒絶している世界を説得して、彼らに気に入られることができるのです。黙示録13章の6節。そこで彼はその口を開いて、神に対する汚しことを言い始めた。すなわち神の港、その幕屋、すなわち天に住む者たちを罵った。これが獣が冒涜する恐ろしい限界です。彼は天にあるキリストとその教会に反抗しています。教会がこの時にはもはや地上にはいないことを神様に感謝します。黙示録を勉強していながら、その人がどうして教会がこのような大患難時代を通るのだと信じられるのかは理解できません。黙示録13章の7節から8節。彼はまた生徒たちに戦いを挑んで打ち勝つことが許され、またあらゆる部族、民族、国語、国民を支配する権威を与えられた。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになる。彼はまた生徒たちに戦いを挑んでと書かれています。患難時代の間にも生徒たちがいますが、もちろん彼らは教会ではありません。彼らは残忍な獣に負けてしまいます。神様の御心の中で、ユダヤ人も異邦人も多くの信者たちが殉教の苦しみを受けます。地に住むもので、ほふられた子羊の命の書に、世の初めからその名の書き記されていない者は皆彼を拝むようになると書かれています。 スポルジョンはよく次のようなことを言っていました。生まれる前に自分の名前が子羊の命の書に書かれていたことを私は嬉しく思う。なぜならもし神様が私が生まれるのを待っておられたとしたら、私を選ばれることは決してなかっただろうから。これは教会時代でも大患難時代でも全ての生徒について言えることです。この時は世界の歴史の中で最も暗い時代です。でも神様に感謝することには、教会はここにはすでに存在していないのです。私たちは自分が大患難時代を通らないことを神様に感謝すべきです。私たちは反キリストに支配されることはありません。キリストに支配されているのです。また私たちは反キリストを待ち望んでいるのではありません。キリストが来られるのを待ち望んでいるのです。黙示録13章の9節から10節。耳のある者は聞きなさい。虜になるべき者は虜にされてゆく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならない。ここに生徒の忍耐と信仰がある。ここには耳のある者は聞きなさいと書かれていますが、英語訳ではもし誰でも耳があるならその人に聞かせなさいと訳されています。もし誰でもというのはどんな時でもどんな時代でも神様の御言葉を聞くようにという何度も繰り返されている神様からの招きです。ローマ人への手紙10章の17節には、聞くことの大切さが次のように書かれています。そのように信仰は聞くことから始まり、聞くことはキリストについての御言葉によるのです。ここには、もし誰でも耳があるならその人に聞かせなさいと書かれていますが、ここにも自由意志と選びの教理が一つに結びついています。もし誰でもとは確かに誰でもということを意味します。もし誰でも耳があるならと書かれていますが、人間であれば誰でもみんな例外なく耳を持っています。ところが一部の人たちは耳があっても聞こうとはしません。つまり彼らは神様の御言葉を聞きたくないのです。そして耳のある人、神様の御言葉を聞く耳のある人だけが神様の御言葉を学ぶのです。誰でもというのは自由意志です。耳があるというのは選びです。神様はこのようにしてこれら二つの真理を一つにされるのです。またここには、虜になるべき者は虜にされてゆく。剣で殺す者は自分も剣で殺されなければならないと書かれています。ヨハネがここで言っていることは私たちのためではありません。なぜなら四章に始まって、黙示録は、教会が取り去られた後の将来のことを取り扱っているからです。その時に今の時代のすべての神聖した信者は、もはや地上にはいません。ですからヨハネはここで、その時の世界の中にいる神様の生徒たちに語りかけているのです。患難時代には反キリストがこの世の独裁者なので、人は、彼の許可なしには買うことも売ることも旅行もできないのです。また彼は過去に過去の支配者が誰一人しなかったような支配をします。しかし神様はご自分の者たちに彼に抵抗してはならないと言っておられます。理由はまず第一にそれはその人のためになりません。第二にこれがその時代の生徒の忍耐と信仰なのです。もしあなたが大患難時代にこの世にいるのなら、あなたは 忍耐と信仰をもって神様の子供たちの上にさえ降りかかる恐ろしい試練に耐えなければならないのです。神様は明らかにこの世から手を引かれ、この世をサタンにお渡しになります。今日聖霊がこの世におられて悪の増大を抑えておられます。そのようには見えないかもしれませんが、聖霊が悪を抑えておられるのです。しかしその日、聖霊がその職務から取り去られ、邪悪な人々が好きなようにすることを許可されたなら、この世界がどのような悪と汚れに満ちた世界になるか想像してみてください。その日、サタンが完全な勢力を持つようになります。神様は悪魔と彼の手下どもと失われた人間たちに短い期間チャンスをお与えになります。もしそれがただ短い期間でなかったなら、主イエスが言われたように、地上には一人も憎なる者が残されることはないのです。主イエスはマタイ24章の22節でこのように言われました。もしその日数が少なくされなかったら、一人として救われるものはないでしょう。しかし選ばれた者のために、その日数は少なくされます。さて、最初の獣は政治的なリーダー、政治的権力であり、一人の人物で、彼の権力は世界的なものになりますが、今私たちは第二の獣、地から昇ってきた宗教的なリーダーのところにやってきました。黙示録13章の11節。また私は見た、もう一匹の獣が地から昇ってきた。それには子羊のような二本の角があり、竜のように物言った。最初の獣が誰であるか確定した後は、第二の獣を見分けることはそれほど困難ではありません。最初の獣は海から登ってきました。そして第二の獣は地から登ってきます。何が違うのでしょうか。海は世界の人々を表しています。今日の大勢の烏合の衆は、押し寄せて静まることのない海のようです。ところが第二の獣が登ってくる地は、パレスチナの象徴で、当然この第二の獣はイスラエルから出てくると思われます。イスラエルは自分たちの地から出た自分たちの中の一人でない限り、彼を受け入れることはないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は獣の死、しかし打ち傷が治るというテーマで、黙示録13章3節から11節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp hamadera.bible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。